IT マイティです。お届けするのはタロケンと、
乙女座の龍です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
収録してるのが26日金曜日の夜10時過ぎなんですけどね。
はい。
地震があったそうなんですが、僕は寝ていて全く気づいておりませんでした。
震度5弱、銚子、千葉県銚子。
大きかったですね、そしたら。
揺れたんじゃないですかね。
うん。まあ、静岡は1とか2とかだから、多分、
まだ。
この辺は1じゃないかな。1だともう気がつかないかもしれない。
でも、新潟もね、1ぐらい出たみたいですけどね。
あ、そうなんですね。
範囲で出たのかな。
範囲は広いみたいですね。
ねえ。
うん。
なので、首都圏の鉄道はもう動いてるのかな。
ああ、どうなんだろう。
エレベーターとか止まったエレベーターもやっぱあったみたいで。
まあそうでしょうね。5だったらさすがに。
ねえ、大丈夫かな。
ねえ、最近多いですね。地震ね。
本当ですね。最近いろんなところ、まあそここの前も石川もありましたし、九州の方とかもね。ありますよね。
ちょっと心配ですけどね。
なかなか、それなんか備えしてます？それこそ、防災。
この間、まあ、防災っていうか、どっちかっていうと、なんだ、まあ、他の都合も兼ねてだけど、ポタ電を買って。
ポタ電？
ポータブルバッテリー。
ああ、はいはい、うん、ポータブルバッテリー、はいはい。
ええ。
うん。
そうですね。うん。
うん、
2万円ぐらいのやつかな。
結構安いですね、そしたら。
まあまあ、そうですね。うん。ね、普段コンセントで充電しておいて、まあ、災害があっても、まあ、スマホとかだったらどれくらい持つんだろうな。わかんないですけど。うん。まあ、パソコン、ね、ノートパソコンとスマホぐらいだったら、1日以上はいけるんかな。1日はいけるか、全然。うん。だいぶ使えると思うんですけど。うん。
今はね、スマホがないと。
まあね、まあ、まあ、ただね、スマホはそもそも使えるのかっていうのは、わかんないんで。
電波が
ない
んですけど。よね、
まあ、それにしてもね。電話できるだけでもね、でかいですからね。
そうですね。安否確認をする、意味だと。そうですよね。そうそう。でもまだずっとなんかくるくる言ってますもんね。東海地方。
まあそうですけどね。もう僕らのこの辺の名古屋とか静岡は、小学生の頃から今は南海トラフですけど、東海大地震が来るって小学生の頃から吸い込まれてるんで。
そうですよ。私も、40年ぐらい前は、浜松に住んでいたことが、1年ぐらいあるので、なんか、あれですよね、防災頭巾を座布団代わりにしてましたね。
ああ、そうなんだ。
椅子のところに防災頭巾、座布団の代わりにしてて、
そうか。
それ、それ母が縫って、なんかそれ縫ってった記憶がありますね。
ああ、そういうのはないけど、まあ、訓練はした覚えはあるな、普通に。
ね、ずっと。それで、そう、浜松から東京の小学校に行ったんですけど、そこは座布団がなくて、ないんだと思って。
そうですね。確かに。あの頃は東京はそこまでね、考えてなかったですもんね。
これ浜松だけなんだと思いながら。
まあ、東海地方だけでしょうね、きっと。
ねえ、カルチャーショックだったんですけど。ずっともう何十年もね、くるくると言ってて。
もう40年間くるくる詐欺に遭ってる感じですからね。
でもね、それだけね、こう、防災時やっぱ高いですよね、やっぱ東海地方の人たちは。
まあ、あるけど、逆に言うと、震度3ぐらいだったら動じないみたいなこともありますけど。また来たね。
また来たね。
3だね、これが。大丈夫。
なるほど。
もう1は2は地震のうちに入らないみたいな感じになりますけど。
そうなっちゃうのか。
そうそう、もう慣れちゃうっていう。
でもね、しょっちゅうこう、避難訓練的なね、訓練、トレーニングはしてるわけですよね、やっぱり。
ああ、でも学校ではやりましたけど、学校卒業したらやんないですよ。てか、小中高まではやってたかもしんないけど。
やっぱ高までやるんですね。
高はどうだったかな、やってたんじゃないかな。わかんない。あんまり覚えてないんですけど。小学校の時はね、机の下に隠れるってのをやってたのは、はっきり記憶にはあるんですけどね。
はい、そうですね。やっぱり、いつ来るか、ね。
まあね。
わからないので、それはまあ備えれば、くれなしというところですかね。
まあそうなんですけど、これだけ40年間くるくるって言われたのが来なくて、他のところに大地震が来ると、なんか逆にムカついてきて来るならこっちに来いって思うぐらいの感じで。 あるんですけど。
本当に地震予測だけは、あれですよね。永遠のテーマ、できるのかな、
まあ、いやー、難しいんじゃないですか。
ね、どうやるんだね、本当
に。
こればっかりはね。
まあね。
できないですよね。
そうですね。
そうそう。うん、
なんで、まあ、皆さん、ね、気をつけてもらえればと思いますけどね。
そうですよね。確かに。確かに、確かに。モバイルバッテリーを充電したり。うん、なんだろう、
まあ、水とかね。
ああ、そうかそうか、そうです、うん。食料とか水とか、ね。
そう。うん、僕はその、まあ、どっちかっていうと、なんだ、コロナにかかった時、一人暮らしだからやばいなと思って、あの、うん、ミネラルウォーターのペットボトルを常備するようになったとか。
最近なんですよ、
それ。そう、あの、スポドリのペットボトルを用意するようになったとか。そっちなんですけど、どっちかっていうと。うん、で、それがその、今はもう残ってるんで、まあ、手で水は2リットル2本はあるし、うん、スポドリもあるし。うんうん、で、まあ、ポータブルバッテリー買ったし、
うん、
みたいな感じで、まあ、ちまちまとなんとなく追加してるみたいな感じですけど。
そうですよね、うん。うん。でも本当にね、いつ来るかわからないから。
まあ、そうですね。
ね。気をつけて。うん、気をつけて。今もね、閉じ込められてる人いるのかな、ちょっと心配ですけど。
ああ、そうですよね。
ねえ、なんかもう最近大きなニュースばっかり、ね、あんまりいい悪いニュースが。
うん、
ネタちょっと探したんですけど、なんかそればっかりだなと思いなが
ら。ああ、なるほど。
地震のネタと、
うん、
あとね、この前の立てこもり事件のネタと、
うんうんうんうん、
あと、市川猿之助さんでしたっけ。
ああ、そうですね。そんなのもありましたよね。
ねえ、そんなの。あれもちょっとネタ、で、今回ちょっとスパンが短かったんで、前回よりは。
うん、うん。そうか。
ね、ネタ探しが。
うん。
あれだったなと思って。うん、
まあ、でもね、モスがの WWDC もあることですし。
あ、そうですよね。これどうです？
うん。
うん、もうじき、6月ですよね。
そうですね。ほんと、6月の6日の、日本で言うと、5日の夜か、
うん。うん。
5日の夜の26時、夜中の2時っていう感じかな。
はいはい、見ます？タルケさん
も
リアルタイ
ムで。ああ、もちろん見ます、見ます。これもうどうせ普段起きてる時間なんで、この時間。
なるけど、これはあれか、活動してる時間なのか。
うん。
どうね、最近も私全然まだリアルタイムで見なくなっちゃったんで。
あ、そうなんですね。
久しぶりにこのギズモードジャパンのページも久しぶりに開きました、私。
あ、そうなんだ。
うん。
そうか。
うん。
まあ、
うん、
とりあえず iMac はいい加減変わってくれないと困るんですけど、僕は。
ああ、はいはいはい。
まだ未だに M1 で言ってますからね。
そっか、まあ、M2 のアップデートはありそうだみたいな、
うん、2021年発売、2021年の夏に発売だから、もうまるっと2年なので、
2年経ってるから、もうそこはじゃあ、
そう、
アップデートがあるそうだと。
うんうん、じゃないと、今までの iMac 使ってたユーザーが、パソコン買い替え、Mac 買い替えたいんですけどって言われたときに、いや、今の iMac は買わない方がいいんで、Mac mini にしましょうって言って、Mac mini ばっかり売ってるみたいなことになったんですけど。
そうです。まあ、ノートパソコンからですね。
まあ、そうですね。ノート
ってい
うところです
ね。うん、ね。じゃあ、今だったら、じゃあ、MacBook の方が性能は良くなってるんですね、そしたら。
うん。MacBook Air はもう M2 ですからね。
の方が。
うん、そう。iMac の方が負けてるっていう。まあ、そもそもね、もう M、なんだ、M1 だけで M1 Pro とか M1 Max とかがないから、もはやコンシューマー向けモデルなんですけど、
うん
うん、入門者向けモデルなんですけど。まあでもまあそのランクで画面も24インチぐらいあればいいよっていう人だったらまあ、あのオールインワンでね、扱いやすいっていうのもあって、うん、まあ欲しいって人は絶対いるんですけど、さすがに今は売れねえなと思って、
今さら
っていうね。
これは待ちかもしれないです。今回出るかもしれないですね。
うん、でまあね、さすがに M2 に変わるぐらいはやるとは思うんですけどね。
うんうん、
そう。
入ってますもんね、ここにも。
まあ、あとはあれかな。VR、AR ヘッドセット。
入ってますね。ついに、Apple VR、AR ヘッドセットが出るかどうか。
そう。
これでも噂されてるんですか、ずっと。
まあ、前から開発してるという話はあるし、噂はね、ずっとあって。でも、どうも本当に出そうな雰囲気ではあるんですけど、出そ
う
な。
いよいよと、いよいよ出るのかな。うん、へぇ、
まあでもまあ、例えば発表だけして、実際発売は秋とかそんな感じかなっていう感じがあるんですけどね。
うん。
まあ、あと、まあ、予想なんですけど、結構高い。20万とか下手したら、日本円にすると30万ぐらいかも、みたいな話もあって。
ああ、これ、ギズモードだと40万ってあってますよ。
3000万。さらに10万上がったかな、予想が。
ガメちゃんですよ。複数の情報を総合すると。
おぉ。
書いてありますね。
40万だと、ピコが10台ぐらい買えるな、っていう。
高さんね、ピコ、ピコ。
まあね。
今日届いたんですか？今日これは。
今日買いに行ってきたんです。
買いに行ってきたんですか？へぇ
ー。静岡の店舗でもよくよく見たら、まあ最初通販で買おうと思ってたんですけど、アマゾンとかでも売ってるし、
うん。
で、改めてなんだろう。でも、通販だとやっぱり、届くまで1日2日かかるじゃないですか。
あ、これ今日発売なんですか、これ。
いや、違いますよ。もう全然去年の10月ぐらいから発売してるんですけど、
はいはいはい。
で、基本定価でしか買えないので。
ああ、そっかそっか。なるほど。まあ、
価格込むでたまに安いのが出てるなくはないけど、ほぼ定価かそれにポイント 1% ついた程度。なんで、そしたらもうどこで買っても同じなんで、じゃあもう、地元の店で在庫があればそこに買いに行ったら、配送待ちの時間がなくなるじゃんっていう。
はいはいはい。
とにかく一刻も早く欲しいっていう。
それがビッグカメラでしたっけ、あれか、袋は。
ソフマップ。
あ、ソフマップか。
うん、静岡にいつの間にかひっそりちっちゃいソフマップができてたんですけど。僕も気がついてなかったんですけどね。そう。東急ストアの地下とかにあるのかな。でも、中古コーナーとゲームコーナーぐらいしかないみたいな。あと、そうですね。Windows の中古、Mac の中古、スマホの中古。あとはゲームのソフト。ぐらいなんで、小規模なんですけど。
売ってる、あんな感じないですね。新潟も、もうないのかな今。ビッグカメラとそばにあったけど。あの曲流れてますソフマップの曲。
ああ、流れたかなどうだっけあんま見てないな。
曲、本当に中毒性ありますよね、あの曲。
ああ。流れてないかもしんないな。
もう流れてないですよね、もう相当前から。新潟にも昔、大きな店舗あったんですけどね。
あ、そうなんですね。
今、新聞社になってますね。建て替えられて。よく、そうなんだ。20年ぐらい前かな、大学生の頃。私のパソコンの知識はもうあそこで培ったようなもんで。
あ、そうなんですね。
毎週通って、こう、いろいろ勉強した感じですね。
ああ。
どのパソコンがいいのみたいな。
なるほど。
そういうの聞いてましたけど。
うん。
もうそんなことしなくても。はい。これ、新品ですか？タロケさん買ったの、ピコ4。
あ、新品ですよ。
新品を買って、いろいろあるんですけど、ね、ラインナップが。
いや、前の、1個世代前のやつで上のやつとかはあるのかな。まあでも、このピコ4で、128GB と 256GB があって、128GB の方で。
ここハードディスクが内蔵されてるんですね。
まあハードディスクっていうか、まあ普通にメモリーですよね。スマホとか iPad に入っているような。
はいはい。
うん、
もうこれでも完結しちゃう。どっか繋げるわけじゃなくて。
いや、目的によります。だからピコの中で、まあ、これ、ベースアンドロイドなんで、アンドロイドなんですけど、ほとんど。
はいはいはい、
一応、このピコの中で、そのアプリストアみたいなのがあって、そこでダウンロードして、まあ、使うとか、あとは、もともと YouTube アプリとか、ブラウザとか入ってるんで、
はいはいはい、はい。
まあ、そういうものを使うんだったら、Wi-Fi につないで、単独で使えるんで、まあ、YouTube とか、Hulu とかも入ってたかな。まあ、アプリが、ちょっとそこまで、まあ、これの対抗するメタクエストほどは多くはないんですけど、まあでもそういうのを単独で Wi-Fi 経由で見るんだったら別にこれ単独でいいんですけど、ただ僕がやりたいのは VR チャットで、
あ、はいはいはい、書いてますね。
アバターが異世界に行くような感じのやつですよね。そうすると、もう Windows の、しかも NVIDIA のグラボが付いてる Windows がいるみたいな。
そうなん、そこにつなげなきゃダメなんですね。
そうですね。まあ、有線、USB でつなぐか、Wi-Fi でもいいんですけど、要はそれだけの、何、 グラボの GPU 能力がないと、性能がないと、描画できないので。
なるほどね。それを映し出すって感じなのか。
そう。なんで、あくまでその、Windows 上で、VR チャットを動かして、そいつを映像としてストリーミングさせてるみたいな感じ。で、これで見ると、360度 VR になるっていう。
はいはいはいはい。
感じなんですけど。
VR チャットっていう、そういうものなんですね、うん、これは。
そうそう。VR チャットっていう、まあその、なんだ、まあ昔で言えばセカンドライフとかがあったけど、まああれは一応ポリゴンで書いてあったけど、まああの時代なんでポリゴンって言っても全然高く知れてるし、うんうん、パソコン上でしかやってなかったから見てるのは実際平面だったわけなんですけど、
うんうん
うん、で、VR チャット自体は Windows でもできるんで、Windows でやると、うん、あの、3D ポリゴンで書かれたものが、まあ、パソコンの画面で普通に、平面で見れるわけなんですけど。
うん、これを。セカンドライフチックな感じになる。
そうそうそう、そう、ね。でもこれを例えばその、こういう VR グラス。
うん、ヘッドマウントディスプレイ。
ヘッドマウントディスプレイでピコ4とか、まあ、一般的な、あとメタクエスト4とか。メタクエスト2か、あっちは。
うん。
をつけると、あの、Windows の方の画面をキャプチャしてくるんだけど、メタのこのピコ4を被ってみると、これがもう360度 VR でも、
はいはいはい。
顔を動かしたらこう横が見えるし、上を見たら空が見えるし、みたいな感じになってくるんですね。
なるほど。
そう。で、コントローラーがついてるんで、コントローラーも見えて、VR が見えてるんだけど、その中にコントローラーだけは、あの、膝の上とか、横のなんか机の上とかに置いてあったりとかしても、ちゃんと見えるようになってて、
うん、
で、そのコントローラーを持って操作してアバターを動かして、で、VR の、あの、VR チャットの世界をこう移動して、っていうことをやるんですけど。
もう、たぶんさんはこう、ユーザー ID 作って、ログインして。
うん。
これもう、オールイングリッシュなんですね。
あ、でも、あの、
日本語 GAP はあるのかな？
ああ、VR チャットは英語しかないかな。
うん、そう、うん。でも、あまり日本人ユーザーがいない感じ？
いや、全然います。
そうでもない。
あの、要するになんだ。ソフト自体は英語になってるんだけど、
ああ、なるほど。
要は、VR の世界に入ってしまえば、
うん、
あの、当然日本人ユーザーがいて、
コミュニティ
日本語で喋ってるし、コミュニティっていうかな、まあなんだ、あと、ワールドって言い方するんですけど、いろんな、
うんうん、
例えばなんだろうな、いろんな個人で作ったものもあれば、でかい企業とか自治体が作ってるものもあって、例えば、日本だと、東京の港区とか渋谷区とかがワールド作ってるんですよ。うん、そうすると渋谷区のワールドに行くと、あの渋谷区のあのスクランブル交差点に出てきて。
ああ、そこまで、
そう。
あれが作られてるんです
よ。そう。
で、あの背景が、
うん。そう。で、多分3、5、6年ぐらい前の渋谷を再現してるのかな。で、実際本当に建物もリアルであって、本当にあの何、この間ここに行ったよね、みたいな場所に行けるとか、店もあったりとか、まあ店に入れるわけじゃないけど、建物としてちゃんとあって、みたいな。あと、新宿とかも、あ、新宿じゃねえや。あ、新宿もあるし、あと港区もあるし、
うん。
で、新宿の方だと、まあ、直接行くこともできるけど、
うん、
近くにあの、飛行場が作ってあって、
うんうんうん、
そこに行って、うん、あの、ヘリコプターとか、あと、飛行機とかを操縦して、空から新宿を見るとか。
そんなこともできるんだ。
そう。
すごいことになってる。
そう。そんなのが、あの、作ってあったり、
うんうん、
と思えば、まあ、本当に個人が作ってる、その、なんだ、部屋、うん、自分の趣味の部屋だったりとか、
うん、
特定の、なんだろうな。例えば VTuber の人が作ってる部屋だったりとか。
ああ。
うん。
そこに、まあ、集まっているて。
あるわけですよね。
うん。
で、まあ僕は、あの、タイジに誘われて VR チャットを始めたんで、うん、VR チャット自体始めたのが、もうなんだ、3、4日ぐらい前なんですけど。
あ、そうなんですね。もううん、
で、まあ、うんうん、あの、面白くてハマって、
あ、盛り上がってます結構、じゃあ。
うん。まあ、特にね、あの、一人で行って、いきなり、一人だとあまり面白くないかもしれないけど、誰か知り合いがいて、そこで会って、うん、例えば、普段だったら LINE で話してるのを、そこでアバターとして、
うん。
まあ、アバターだとある程度、こう、表情とか、こっち向いてるとか、どっち向いてるとか、誰に喋りかけてるとか、わかるし、うん、あと、コントローラー持ってると、それが、 アバターに反映されるんで、身振り手振りある程度できるんですよ。
ああ、ちゃんとね、うん、モーションキャプチャーじゃないけど。
そうそうそうそう。
とかね、プラスポーで再してますもんね。
そう。だから、割と実際に対面してるに近い、そのなんだ、言葉じゃない部分のコミュニケーションが取れる。
あ、そっかそっか、それもちゃんと、
そう。
動きが見てると。
そうそう。だからやってみて思ったんですけど、やっぱそのなんだろう。うん、なんだ。割と言うのがその何、最近なんかね、ビデオ会議とかも多かったりして、顔見えてたりするけど、
うんうん、
でもあれはパソコンの前に貼り付いてないといけないし、
うん、
で、例えばなんだ、音声だけだと例えばなんだ、実際に人が集まって、数人でこう、例えば、世間話でもいいし、例えば仕事の打ち合わせとかでなんかこう、説明してるとか、なんかプレゼンしてるでもいいんですけど、
うん、
例えばこう、みんなの方の顔を見たりするじゃないですか、普通リアルのやつだと。でも音声だけだとそういうのができないから、相手が聞いてるかどうかって、相手が何か声出さないと分かんないじゃないですか。でも、VR でこうやってコミュニケーション取ってみると、あ、やっぱ、声以外、音声以外で人間ってコミュニケーション取ってる割合がすごい高いんだなっていうのがよく分かりますね。
こっち見たりとか。
そうそうそうそう、目線だったり、身振り手振りだったり。あと、表情もある程度。まあ、表情はまあ、でも、コントローラーの動きに連動してるんでね、実際に反映してるわけじゃないんですけど、
うん、うん。
うん。でもやっぱ、そういう部分って大きいんだなっていうのにね、すごく気づきましたね。
うん。
だから、例えばなんだ、今までその、ズームとかで会議してたのを、
うん、
まあ、ね、そんなにその、VR グラスを持ってる人はいないから、VR ゴーグル持ってる人はいないから、めっちゃ難しいだろうけど、うん、世間に広まってみんなが当たり前に VR ゴーグル持ってる状態になったら、当然こういう VR チャットみたいなバーチャルの世界に行って、そこで、会議するなりすると、
うん、
多分もっとはかどるというか、意思疎通がしやすくなると思います、
はいはい。
で、その中で当然、まあ、画面開いて、バーチャルで画面開いてデータ出したりもできるし、多分やろうと思えば YouTube とか Netflix とか見たりできるのかな、
ま
あ、どこまでできるのかまだ僕も。いや、始めたばっかなんで細かくは分かってないんですけど、
うんうんうん、
YouTube はできるか。なんで、うん、やっぱやってみて初めて分かることって大きくて、
うん、
これは、なんだろう。スマホの次に来るのはやっぱこれだなって思います。これが来るべきだなと思いますね。なんで、なんだ、iPhone3G が出た頃は、こんなもの誰が使うんだって言って、ガラケーが当たり前の世界で。で、だんだんまあ iPhone がね、OS 的にも進歩していって、アプリストアとかできていって、だんだんネットの方も対応していって、もう今じゃスマホ が当たり前になってるんですけど、で、そうするとまあ、コミュニケーションの方法もね、まあもちろんテキストベースもあったり、ビデオ通話もできたり、いろいろできるわけなんですけど、その次はこれだなと思いましたね。
あと、まあ、10年後にはみんなこれで。
10年いらないんじゃないかな。
10年もかからないでいきますかね。
いや、わかんないんですけど、結局ね。で、結構そこでその VR の世界、まあその VR チャットにだいぶ何年も前から始めてるとかっていう人がいて、たまたま話せたんですけど、まあ、タイジに誘われて、タイジがその人と知り合いだったんで話せたんですけど、割となんだろう、VR、例えば、まあ当時の Facebook のね、クエストとか、出て、で、一回、Google も Google グラスとかやったりとか、あとなんだ、Microsoft の HoloLens っていうか出たりとか、結構やった割に、そんなに一般に広がってないじゃないですか。
定着したとは言えないですね。
そう。だからどうも、VR に昔から入ってる人の感覚からすると、今回の WWDC で Apple が、VR ゴーグルのある程度まともなのをできてないと、もう VR は死ぬかもっていう、ちょっと危機感が、
そこまで。
あるみたいですね。話を聞くと。
いよいよ、そっか。そう。で、新規登場なるか。
そう。
で、
企業的にも結局なんだ、Google が失敗してて、Microsoft が失敗してて、で、ハードウェアが作れて、で、OS とかも作れて、で、 コンテンツも持ってて、で、アプリもある程度持ってて、開発者もいて、ユーザーもいるって、もう、考えると、もう、アップルしかできる会社ないんですよ、世界中で。
か、エコシステムがちゃんと。
そう。
気づいてるかどうか。
そうそうそう。なんで、まあ、Mac では今 VR チャットはできないんで、まあ、あくまで Windows と、ね、まあ、Pico 4なり、Meta Quest 2なりでやるんですけど、まあ、Apple が果たしてどんな形で出してくるかわかんないんですけど。
そうなんですね。そっか。
うん。まあ、ひょっとしたら、もう、この VR チャットみたいな、Apple が独自で作った VR の世界まで用意してくるかもしれないし。
VR ストアが。
そう。まあ、iPad アプリが動くっていう噂はね、出てたんで。まあ、どこまでになるかはわかんないけど、とりあえず、これで Apple がこけたら、ちょっともう VR 自体が、死にたいになるんじゃないのかって危機感あるみたいなことは聞きましたね。
そっか。この今、始め方っていうのを見ましたけど。そうなると、まあ、日本語化されている。感じなのかな。
要はそのなんだ、あの中に入るとそのワールドを作るっていうのは誰でもできるんですよ。なんだろうな、あのあれなんだっけ、なんかマインクラフトか、あのあれ作れるじゃないですか、
はい
はい、世界の中のあんな感じで、あのユニティっていうゲーム開発用の開発環境のソフトはいるんですけど、Windows に Unity インストールして、で、ソフトその中で 3D で作って、そうすると例えばなんかもう家の中の部屋とか、その中のデザインとか、全部できて、もうバーチャルでなんかなんだ、ポッドキャスト収録用のスタジオ作るとか
、
もうできるし、なんだ、まあ、個人じゃないレベルになってきたら、遊園地丸々作るとかできるし、で、アバターさん遊園地に行って、観覧車に乗るとかできるし。で、あとはなんだ、なんと、自分のアバターも、まあ、中で、無料のやつを使ったり、まあ、買うこともできるんですけど、ブースとか、ね、ブースって BOOTH って書く、ブースっていう
ショッピングサイトか、
うん、そうそう、あそこでその、3D のそのアバター用のデータ売ってるんで、ピントデザインを買ってきて、で、それを、アップロードするには Unity がいるんですけど、Unity 系でアップロードしてやれば、自分で買ってきた独自のアバターをこの VR チャットの中で使えるとか。
すごいことですね。イラストスキルアップ特集とか、すごいな。クリエイターによる。創作総合マーケット部。
そうですね。
こんなことになってんだ。
こんなことになってます。だから本当にね、僕も、もともとゲームとか全然しないから RPG とか苦手だったし、昔は異世界もののアニメって見れなかったんですよ、だから。ああいう RPG の世界とか世界観に馴染んでないし。
ああ、はいはいはい、はい。
だから最初は避けてたんですけど、
うん、
こんだけ増えてくると自然と鳴らされるじゃないですか、うん。で、たまたまなんとなくずっとアニメ見てて、まあなんかわかんないけど、あ、なんか面白そうだから、RPG のゲームかなんかやろうかなとかちょっとふわっと思ってて、
はいはいはい、
で、今ちょうど任天堂スイッチのゼルダの伝説がなんか話題になってるから、
うん、はいはいはい。どうしたっけ、
そう、だからスイッチ買ってゼルダの伝説やろうかなとか、ちょっと思ってたんですよ。で、その時にたまたま、大使から声かけられて、VR チャットってものを教えられて、とりあえず来いとか言われて行ったら、楽しくて
、もうこれはもう、買わないと。
もうこれは、もう5万円で買えるか、4万9000円で買えるから、VR、一番、ね、ピコフォーム、
128円。128円。あ、でも結構するんですよ。5万円するんだ。
ああ、まあ、うん、そうですね。値上げする前のメタクエスト2は3万7千ぐらいで売ってたのかな、多分。でも今ね、値上げして5万9800円とかなんか。
あ、そんなもん、暮らしですね、うん。
になっちゃってるんで。で、メタクエスト2だと、さらに1年前なんですね。ピコ4が出たよりも。だから2年前に出てるのか。
あ、そんな経つんですね。
だから2021年 にメタクエスト2が出てて、うんうんうん、で、ピコ4が去年の10月、2022年の10月だから、うん、やっぱ後から出た方が当然ハードウェア的にも、ね。
うん、そういうのは
いい。良 い, いので。
うん。
まあ、ただ、あくまで、どっちも Android ベースとはいえ、なんだろう、Amazon の Fire HD みたいな感じで、独自のカスタマイズがされてるんで、
うん、
全部は全部 Android 動くわけじゃないし、
うん、
同じようにソフトがあるわけじゃないから、ソフトの種類としてはメタクエストの方が全然多いんですけど。
ああ、そうか。うん。うん、
ただまあやっぱりそのハードウェア的な年代のその1年分の差があったりとか。
うん。
うん。まああとは使う目的が何かによるけど。
うん。うん、
まあ僕はもう VR チャットでしか考えてなかったんで。
うん。それにね。
まあ、うん。もうそれはもう明らかにピコ4買った方がいいので。
うん。
でも買ってきちゃったわけなんですけどね。
うん、どうで早速使ってみて。
ああ、ま、とりあえず、ね、セットアップだけして、最低限、できるようには、そこまでやったんですけど
ね。ねうん、なるほど。すみません。じゃあもう、ポッドキャスト撮ってる場合じゃないかもしれない
あ、大丈夫です。収録した後、まだ仕事の打ち合わせがあって、その後に VR チャットに行きますから。
うん、
多分1時過ぎとか。
1時過ぎ。でもやっぱり、あれ、夜の、うん、時間帯の方がユーザー数多いんですかね、やっぱり。それは。
まあ、やっぱそうなんじゃないのかな。逆に今、昼間に入ったことがないかよくわかんないけど。知り合いが夜に行かないといないからっていうね。
ああ、そっかそっか。そうですよね。
うん、いうのもあるし。
うん。
うん。なんで、まあ、ね。で、当然世界中から入ってきてるから。外国人もいるわけで、
うんうんうん、
まあ適当なワールドに行くと、英語でなんか喋ってる人たちがいたりするんですけど、うん、昨日もたまたま一人になった時に、
うん、
適当に飛び込んだらなんか、2、3人いて、
うんうんうん、英語で。
片言の英語で、ここはないとか言うんだけど、いまいち相手の反応が、ちゃんと通じてないみたいな感じなんで、ちょっと英語もちゃんとやろうかなとか、思い始めるとかね。
いや、それもグローバリゼーションですよ、
ね、そうですよね。
うん、もう完全にじゃあ、もう英会話という会話のテキストベースではなくて、
うん、普通に。ああ、全然もう話ができます、通話は。
そうなんです
ね、通話っていうか、会話
は、うん。会話をしなきゃダメなんですね、逆に。
うん。テキストも、まあ、もちろんテキストも打てるけど。
あ、打てはするんですね。
打てる。うん。
そっか、こういう使い方を、
うん。
いや、実は私も今、プレイステーションの VR ヘッドセットあるんですけど。
あ、あるんだ。
あるんですけど、バイオハザードがあまりにも怖すぎて、もう全然やってないという状態。
こう、そうか。
これできんのかな、VR チャット、プレイステーションでも。
いや、
できる。Windows だけなのかな。
できないと思います。できたらいいよねみたいな話をしてたんで、この間
聞
いた
ことで。ああ、まだあれですね、そしたら。ああ、うん、無理かな、ちょっと。
うん、でも、うん、プレステ5でできたら、とりあえずそれが現状ね、まあ、アップルは別として、一番いいのかなと思うんですけど ね、ユーザーも入りやすいし。
そうですよね。
なんつっても、20万近くするノートパソコン、Windows パソコンとか買わなくていいので。
ああ、そっかそっか、そうか、そうなりますもんね。そっか。それ、まず PC が必要ですもんね。
そうそう。僕はたまたまもともとね、動画編集に Windows ノートあったから、Pico4 だけで済んだけど、何にもないとこから始めようとしたら、NVIDIA のそこそこのグラボが入った、
ね、
マシン性能高い。そう。
GTX970 とか。
うん、まあ RTX、まあ、僕の後は 3060、VRAM 6GB とかですけど、
うんうん、
で、Core i7 でメモリ 32GB とかそんなんで、
ああ、はいはい。
だからもう動画編集とかゲームとかができるぐらいのパソコンじゃないといけないので、
うん。そうです
か。まあ、安くても、デスクトップでも15万。
そうですね、15から25万ほど
ぐらい。そう。プラス、VR グラスだと25万ぐらいかかっちゃう。
なかなかそういう意味でまだ敷居は高いんですね、そこは。
そう。
確かにね。
まあ、そういうこと考えたら、まあ、Apple のやつが30万しても、単体でそれができるんだったら、まあ、悪くはないのか。
なるほど。でも、どうだろう。まあ、なかなか手が出ないとか、うん、もうちょいなのかな、どうなの。
まあ、買う人は多くはないですけどね。
ね。いやでもね、それこの完成度が確かに。
うん。まあ、ただそのなんだ、やっぱ、なんでしょう。 まあ、iPhone もそうだけど、Apple がやって、で、アーリーアダプターの人たちとか、Apple 好きな人たちが買うと、だんだん世の中に浸透していくじゃないですか。
もうね、そこは iPhone で実証済みですからね。
うん、だって iPad Air だって、あれですよ、一番最初に出した時はまだハードディスクの時代で。
あ、そうでしたっけ、あの、熱いやつ。
うん、くさび型の時代のやつ。あれだって出だし二十何万、25万ぐらいとか。
そっかそっか。うん、
してたんで。
うん。
で、それで代替わりして、ちょっと間を置いて、11インチと13インチのあの、やつがね、ジョブズが出してきたっていう。
うん、
だから、ある程度こなれてきて、みんなが買える値段に落ちるようになるまでは、あの、一部の、お金に、なんだ、アーリーアダプター、早く使いたい、新しいのを使いたいって、しかも、そんだけの金額出せる人しか買わないけど、でもそういう人たちがある程度買ってくれて、製造コストが下がって、で、あとは、あの、開発者も揃ってきて、アプリとか、ゲームとかが揃ってきてっていう風になってくると、ドーンと値段を下げて出せるんで、
そうですね。
だいたいアプリって新しいジャンルの商品出すときっていつもそうなんで、多分双方のパターンじゃないかなと思うんですよ、今回出るの。
そこに乗るかどうか、
ね。そうそうそうそう。なんで、まあ、多分そんなんなんで、今回の WWDC で発表されるだろうという見方が強いんですけど、出なかったら、VR の世界の人たちはみんながっかりするっぽい感じ、
ね、
らしい。
そっか。
アップの株価も下がるんじゃねえかな、ひょっとして。
ああ、そっか、そこまで。
そう。そんな感じですね。
注目のじゃあ WWDC なんですね。
そうですね。
うん、ね。うん。か、そこまで見入れるかな、リアルで。全然ないけどね。ねえ、貴重。もう、あれですよね。なんか、もう動画を配信する感じですね、最近のやつって。
ん？
昔みたいにこう、行動に集まってみんなで見るみたいな。
ああ、そうですね。うん。リアルタイムで、あのね、ステージでやってるやつを映してるんじゃなくて、もう完全に用意されてて動画を流すっていう、う
ん。そうですよね。動画を流すって感じですもんね、
う
ん、最近。
そうですね。う
ん、ね。ティム・クックが喋るんですよね。
そうですね。
ね。
まあでもまあ、小気味よく進んでいくし、いいと思いますけどね、あれでね。
ね、別にね、それでもね。そうそうそう。本当に。
そう。
またこの、じゃあ、あれですね、使用感どうだかっていうところで、
そうですね、とりあえず今晩この後初めてこのピコ4を使って VR チャットに入るんで、
入るって
あのまずまともに操作できるかとかそういうのがあるけど
どうですか、操作あれですか、酔わないですか、この VR 酔い。
ああ、VR 酔いね、最初はね、僕全然乗り物酔い全くしないので酔わないだろうと思ってたんですけど、今回ちょっとやってみて、あ、ちょっと酔うかもしれないってちょっと思いました、
ね、慣れるまでやっぱり独特なあれありますよね、
そう確かにありますね、
ねえ、慣れなんでしょうけど、
それはちょっとあるかもって思いましたけどね、
使い続けるうちに慣れるんだろうなと思いながら、
まあそれもあるでしょうけどね、
すごいな、でも本当にこう首肩向けるだけでね、見れるのは、
そうですね、
バイオハザードめちゃくちゃ怖いっすよ
僕もあれの楽しいって思っちゃう方だから
そうそう、もう本当真っ暗になって、なんかもうめちゃくちゃ怖くてできなかった、最初のチュートリアルでやめちゃいましたけど、
そうか、まあ自分の中に入ってると映画とは違うから、そうか
そうそうそう、
そうですね、確かに、
そう、ね、そうそう、VR チャットもできるようにならないかな、なんかそういう楽しみ方もあるんだなとか、
ああ、そうですね、なんかそういうね、VR の世界のやつとかなんか、ないのかなって感じですね、ちょっ
とまだね、プレイステーションはやっぱゲーム機なのでゲーム専門なのかなと思いながら、
そうか、
なのでちょっとまだ埃りかぶりそうです、うちの。
そうなんですね
7万円したんですけど
ああ、まあそれがそうか、
やってみたかった、そのね、バイオハザードでしっかり、ちょっとグランツーリスモっていう、あの車のゲームなんかはものすごいこう臨場感ありましたけどね、
ああそうなんですね、まあ臨場感はそうなんですよ、ちょっと映像を見てみたけどやっぱりすごいですよね、思ったイメージより没入感あるし、
うん、そうそうそう。本当没入感って本当に。
そう。
運転席に座ってる感じがして、びっくりしましたね。そこ、ね、他ね、ゲームの他にもいろいろ使えるといいなと思って。
そうですね。う
ん、ね。
そう
か。ね、そういう、なんだろう。
うん、
バーチャル空間。
うん。
うん。飛び込んでみようかな。
そうですね。まあ、もしできたら ね、できるんですけど。ね、
ぜひぜひ。
うん、
そっか。じゃあ、これから、田崎さんの VR ピコ。
うん。
4の使用レビューを。
そうですね。
ね。これでも重さは大丈夫ですか？重くない？
うん、頭に被ってて、まあまあ、あるけど、うん、300g もうちょっとある持ったのか、
うん、
どうだっけかな、うん、まあの、頭になんか乗っけてるなっていう感じにはなるけど。うん、
これでもメガネ、まあ、メガネの上にやる感じ
なのか、うん、メガネもかけられます。メガネ用のアタッチメントみたいなのがあって。
そう。
うん、
そうね、メガネなので、ちょっと、うん、メガネオン VR ヘッドセットは、
ああ。
余計重たいなみたいなところがあって。
あとなんかその、アマゾンに行くと、そのなんだ、度付きのレンズ、ピコ4用のとか。
ああ、そういうのもっぱある、
ね。PSVR もあるんじゃないかわかんないけど。確かピコのだったっけ、なんかジンズがそれ用の専用のレンズ出してるとか。
あ、メガネ。
うん。メガネ屋さんのジンズとか。まあ他のところからも、多分アマゾンで探せば。度付きのレンズが、それの売ってて、それ入れれば、メガネかけなくてもいいよみたいなことができるので。
そんなのもあるんだ。
うん。僕まだそこまで調べてないんで、
うん、
調べて買おうかなと思ってるんですけど。
うん。
うん。なんで、まあ、その辺やってやると、だいぶ、メガネの人も楽になるんじゃないかな。
ねえ、メガネ、そうそうそう。ピント合わせるところまでまだ時間がかかるっていうか、
うん、
一個異性って感じですね。
まあね、それはどうしてもありますからね。
ね、うん、そうそうそう。うん、面白いっちゃ面白いけど、うん。
うん。
ちょっと探してみよう。
そうですね。
うん。あと電車で GO 出ないかなと思って、ずっと思って。電車で GO やってみたいなと思って。
ああ、そうか。そうか。PS5 のゲームが何があるか僕は全然分かってないから。はい、なんだけど。
そう。まあ、だって、こそね、ゼルダデスみたいなね、
うん、
冒険もの。
うん。
うん。なんか、あるんですけど、プレイステーションも。
うん。
なんか、ちょっと、いまいちこう、肌に合わないという感じですね。
あ、そうなんですね。
ちょっと食わず嫌いというかやってないですけど、ホライズンだかな、うん、ホライゾンだったかな、
あ
っていうなんか冒険ものはあるんですけど。
あ、そうなんだ。
これゼロダンでやりたいな、みたいな。ですね。
そうですね。まあ僕も VR チャット落ち着いたら、ちょっとね、そういうゲームものもやってみてもいいかなって感じはするんですけどね。
そうですね。ぜひです。おすすめのゲームがあれば。
うん。
うん、
そうですね。
ねえ、そう。のかな。あ、もうでもちょっと値下がってる。プレイステーションの VR は。8% 引きになってますね。
うん、
あ、もう売れてないのかな。
うん、
うん、もう69,000、68,000か。
ああ。
619円になってますわ、今日現在で。
そうか。まあ本体もね、最近もうどこでも売ってるし、下手したらちょっと安く売ってるとかね。
そうですね。もうだいぶ出回ってね。そう、それこそね、これでみんなが持つようになれば。
うん。
また新しいソフトウェアができるのかもしれない
ね。そうですよね。
ね、そこを期待して
。うん、そうですね。
したいと思います。
うん、
はい。
うん、か。そう、あと、なんだ。まあ、僕の方で言うと、iPad の液晶にひびが入ってて。
あ、はいはいはいはい。
メインで使ってる iPad Pro じゃなくて、お風呂用に使ってる無印 iPad の、今の最新のやつじゃない、うんうん、第9世代か。
うんうん、
まあ今も売ってますけどね。ライトニングの方 ?USB-C じゃなくて。
うん。今は第何世代の最新？
今は最新は第10世代。
10世代の1個前の。
1個前なんです。
うん。
そう、なんか、風呂で見てて、YouTube 見てて、
うん、
これはケースっていうかなんだろう、防水ケースの中にずっと入れっぱなしなんで、
うんうんう
ん、風呂用だから。これはケースの表面に傷がついてるのかなって最初思ってたんですけど、
うん。
うん、でもなんか違うぞと思って、
うん、
久しぶりに開けてみたら、うわ、液晶自体ひび入ってんじゃんっていう。で、なんか日に日になんかこう、
うん、
広がってる感じがするんで、今どうしようかなと思ってるんですけど。
うん、もう、修理サービス
だからアップルで見たらですね、
うん、
その見積もりが自動見積もりがあるんですけど、
はいはいはい、続きはこち
ら。アップルケアとかもちろん入ってないし、
うん、
そうするとね、修理するとね、アップル 39,800円で出るんですよ。
はいはいはい、うん、
で新品プラス1万円で新品買えるじゃんっていう。
もう一番いいラインですね、そこ。どうしようかなっていう。
で、多分なんだけど、うん、防水ケースしっかりしてるやつなんで、ほぼ問題ないんですけど、
うん、
前に一回開けたら中に水が入ってたことがあって
。
でも、意外とあの iPad も丈夫で、あのなんだ、イヤホン端子ぐらいまで水使ってたのに、ちゃんと全然問題なく動いてるんですけど、
ね。でも、防水ではないですもんね。
うん、そこまでの防水は歌ってないので、iPad は。
うんうん、
ノーマル版は。
うん、
でも、なんだろう。多分、アップルにまともに修理出したら、多分その辺も、うん、水没してるって言われて。
ああ、はい。
もう下手したら多分もう、全交換とか買ってくださいとか、それに変わんないようなことが言われそうな気がするんですよね。
うん、そうなっちゃうんですかね。
っていう可能性高いなっていうのが、今、うん、どうしようか。修理業者に、サードパーティーで修理しようか。うん、でも調べたら結構、第9世代高かった気がするんだよな。2万いくらとか書いてあった気がしたんだよな。店によってもっと安いとかあるかもしれないけど。
まあでも似たり寄ったりなんですかね、やっぱり、その修理代。
まあ iPhone ほどは安くはないですね。
ああ、はいはい。
うん。なんで、それだったらもうなんだ、ジャンク品で、動作するジャンク品としてヤフクルって買い直した方がいいのかぐらいな感じもあり。
確かに。それが一番ね、手取り早くて。
そう。うん、今それどうしようかなと思っているんです
けど、ね、なおさらですね。そうか。
うん。まあ、とりあえず来週1週間、熊野行っちゃうんで、まあ、帰って
きたら、そうですね。配信、熊野の準備はいかがですか？もう、準備万端。
いや、
これから。
まあ、今、ずっと VR チャットにハマってたんで、全然何もしてないっていうか。
まあ、来週ですもんね。
まあ、まあでも月曜日から出るんですけど、
う
ん、僕は。
ああ、もうそうだ。29からってこと？
中継自体は、その、6月1日からなんですけど、
うん、
まあ、いつもみたいに、なんだろう、全然違うとこを通っていくので、行きは大阪経由で行って、大阪の鉄道乗ってから行くみたいな感じになってるんで。
やっぱさ、そう。もうじゃあ来週出発だから、もう、じゃあ。
そうですね。
してないとですね。
そうですね。台風来そうなんですよね。
うん、あ、ねえ、今すごい言ってますね、台風2号。ちょうど、そっか。
本当にもろに台風の時期に当たりそう。台風っていうのはなんだろうな、うんうん。台風のせいで、なんだ、雨雲前線が活発化して、
うんうん、
なんか新宮のあたりはずっと雨みたいな、大会中特に。
そうか、ちょうど。
うん。
あれか、行きそうですもんね、
今。もろに予報見ると、雨になって
雨予報。
そう？
ああ、そっか。
その状況で山の中でこもってカメラマンするし、スターリンクのアンテナ持ってくし。
過酷ですね、それ。修行みたいですね。
そう、だから大丈夫なのかっていうのと、雨降った時スターリンク繋がるのかっていうのと、
やっぱ天気に左右されるもんなんですかね、やっぱり、ある程度気象。
うん、ある程度はね、どれぐらいか分かんないんですけど、まあ、だって、ね、BS 放送だって、すごい雨がひどかったりとか、台風だったりすると映んなかったりするじゃないですか。まあ、それがどの程度影響するのかとかは分からないんですけど、やってみないと。なんで、まあ、本当にね、その辺の問題と、まあ、ずっと一日中山の中にこもって、車列が来るのを待ってなきゃいけないんで、ずっと雨だと嫌だなっていう。
でも何人体制ぐらいで来るんですか、スタッフは。
全部だったら多分十何人とか言うんですけど。
結構大状態なんですね、そしたら。
だって本部に3、4人が行って、固定カメラが1箇所2人基本ついてて、固定カメラが3、4箇所、もうちょっとあるかな、
うんうん、4、
5箇所あって。で、バイクカメラが2台あって。とかですからね。
すごいですね。大状態ですね。
なんで、まあ、で、それでいて、初日が今回初めてのコースっていうのもあって。
あ、そうなんです。コース変わるんですね。
そうなんですよ。なんで、もう大丈夫なのかっていう。ひたすら。
ハラハラドキドキですね。
そうなんですよ。
それで、木、金。 土日。
そうですね。
1、2、3、4。
まあ、木曜日は準備日なので、うん、実際配信するのは2、3、4だけです、
ね。2、3、4で。
うん。
風邪ひかないように。
そうですね。
ねえ、くれも。
そうなんですよね。
うん、でももう、月曜日からもう、どこの準備というか。
うん。もう、月曜日は出発して、大阪行って、大阪で泊まって、みたいな感じですね。
うん。
翌日、大阪で乗ってない施設に、バーッと乗ってきて。で、大阪から黒潮で新宮に向かうみたいな。で、新規開業した、新しい、梅北新駅も見てこようかな、みたいなね。
あ、そうなんですか。
大阪駅、もともとなんだ。貨物船、新大阪から、関空に行く特急はるかとか、あと、まあ、黒潮なんかもそうなんですけど、新大阪から、環状線に入るのに貨物船を通って行ってたんですね。まあ、今でも貨物船通ってるんですけど、貨物船だったんで、大阪の駅の近くを通ってはいるけど、駅はなかったんですよ。
そうなんですね。
で、そこに、地下化して、地下駅作ったんで、
で
ちょっと離れてはいるけど、結局最終的にそこも大阪駅ってことになったので。
あ、へえ。
そう。
そんな工事してたんですね。
そう、そうなんですよ。で、しかもなんだ、もともと貨物船だから、大阪の都心部にできた新しいピカピカの地下駅なのに貨物が思い切り通るっていう。のでネットで話題になってるっていう。知らない人が見たら驚くみたいなことになってるんですけど。
貨物も通るの。
貨物めっちゃ通過しますからね。
そこに行ったりして。
そうですね。
ねえ。いや、そうそう、確か天気が心配ですね。
そうですね。その辺がね、中継の時特にね。
確かに、確かに。いやー、そっかそっか、それは。お気をつけて。
そうですね。また、山の中なんでまたちょっと、ね、何があるか分かんないからっていうのもあって。
ねえ、そう。でも、もたけさん何年目ぐらいですか、これやって。うん。
ああ、もう、どうなんだ ?10 年近くとかなる
?10 年近く経つのかも。
一番最初は山口国体とかだったから、あれ、いつなんだ、うん、一番最初に行ったの。
2010年とか。11年とか。
やっぱ2011年とかか。
ほんと10年。
だな。
なんか、なかなか毎年いろいろあって、あれですね。
そうですね。
楽しい。大変だなと思って。
まあ、いろんなとこ行けるんで、僕は楽しいですけど。
ああ、そうですね。
そう。なんで、あれだ。あ、そう。久々にやっと、なんだ、もう熊野に行くから、配信しなくちゃと思って、鉄道日トークを収録したんで、これとほぼ同時ぐらいに配信されますけどね。
そうですね。そう、コマーシャル、今回コマーシャルタイムが、あれですね。最初、冒頭のコマーシャルタイプなくて。
ああ、そうだ。忘れた。まあいいや。あとでいいよ。
コマーシャルタイムね、毎回。ね、
あ、じゃあ、ちょっと今のうちに言っときますね、その辺は。
はい。そうですね、はい。
そうですね。なんだ、有料の番組のタロケン気ままトークっていうのをやってます。
うん。
ね。はい。週2回。まあ、1回7分から15分くらいで、まあ、僕の日常的な何かとか、あとは他の番組でネタとして扱うほどではないなっていう感じのやつとか。
うん、
まあ、あとはなんか、アニメ見ましたとか、映画見てきましたとか、声優さんのイベント行ってきましたとか、そんないろんな雑多な話をしてる番組を、週2回配信してて、うん、Apple Podcast だと1ヶ月120円です。
うん、
で、Apple 製品持ってないと Apple Podcast は聞けないので、そういう方向けに、うん、Patreon っていうクリエイターを支援できるサイトがあって、そこでも、ポッドキャスト配信ができるので、
うん、
Apple 製品持ってないけど聞きたいという方は、とか、あと、まあ、iPhone で聞くんだけど、iPhone 純正アプリじゃなくいいやつで聞きたいとかね。っていう方は、Patreon で登録していただければ、聞いていただくことができます。
うん
うん、で、Patreon の場合は、海外のサービスなんで、すいません、ドル建てなんで、毎月1ドルが最低線なんで、1ドルになります。で、Apple Podcast に関しては、2週間お試しっていうのができるようになってるんで、システム的に。なんで、Apple Podcast の方だと、まあ、無料で2週間。その間に、まあ、 もう140回くらい言ってるんですけど、あの、頑張って2週間で140回全部聞くっていうのであれば、1日10個聞けばいけるのか聞けるかもしれないですけど、今の配信高い回は。古いな、特に消したいんで。まあね、よかったら気に入ったら登録してもらえればっていうことですね。
うんうん、最新版は Windows ノートを自分色にっていうタ
イプです、ね。ああ、そうですね、うん。自分色に染めてみますみたいな感じのね、はい、話をしてますけどね。
は
い。
して。
はい。
っていうのと、あと、ディズニートークも、うん、更新されてる。
うん、うん、
ディズニートークも更新される予定。
あ、鉄道にしとく？
うん。
うん。あの、収録はだけはしたんで、これから配信、うん、まあ明日ぐらいにやろうかなと思ってるんで。うんまあ、ほぼこれと同時ぐらいに配信されてると思うんですけど、うん、そこでは、まあ、今回のクマの肉話とか、今年のその、中継スケジュールに、のなんだ、スケジュールに合わせて、あの、
うん、
もうほぼ、なんだ、毎月、最低もう6月、5月の末から始まって、6月クマのから始まると、最低でも11月まで、月1回は収録が、収録じゃないや、中継があるんで。
なんかもうシーズンに入るわけですね。
う
ん、
そう。うんで、そのうち、飛行機使うのが4つ？6月中頃にニセコ北海道に行って、で、9月に、来年の佐賀国体の準備大会の都道府県大会があるんで、まあ、熊本空港をベースになるんだけど、それで熊本空港を飛んで、で、国体が10月にあるのが鹿児島国体だから鹿児島行って、で、11月は例のごとくツールド沖縄で沖縄行くんで、もう今年の中継は飛行機使いまくりなんですよ。
結構じゃあ、もうでも、まあ、九州、沖縄は、
うん。そうですね、九州が特にね、多い
ですよね。なんかそういう感じですね。
なんで、そんな話で、まあ、ね、当然僕だから、ついでにどこに行くっていう話をね、結論にしておくで、あの、一通り話してるので。まあ、良ければね、聞いていただければと思いますけどね。
ぜひぜひ、ですね。
はい、うん。あとは、リュウさんは映画、うん、これは
あ、そうですね。映画で私のネタ、ちょうど、最後。これ映画、インディ・ジョーンズの最新版が、
今月末、6月、そうなんだ
来月末か。
はあ、
6月末、やるよっていう。
あ、そうなんですね。そうか、そうか。うん、なんか、
それこそ今日、ね、うん、今、ちょうどインディ・ジョーンズやってるのは。
あ、そうなんですね、テレビでやってるんですね。
テレビで今、金曜ロードショー、ちょうどやってて。何年ぶりかに、続編とか最新版が公開されるよっていう。昨日か、一昨日かな、ちょうど映画見てきたんですよ。
あ、そうなんですか。
ワイルドスピードっていう。
あ、はいはいはいはい、はい。
ここで見てきたんですけど。カーチェイスのやつですね、
うんうんうん。
そこで予告をしてたんで、インディ・ジョーンズの最新版やるよって。
そういうことか。
そういうことなんです。この、ハリソン・フォードがまたやるよっていう。
おぉ。
これですよ。
結構な年ですよね、ハリソン・フォードって。
もうおじいちゃんですよね。
ですよね。
ねえ、そう、今、ちょうどね、映画やってますけど、もう何年も前の映画ですからね、あれも。
そうか。ちょっとこれは面白そうだな。
でも好きな人やっぱいるんだなって
思って。昔はよく見てましたね。やっぱテレビでも何回もやったから、そのために見たりするし。
冒険アドベンチャー、
うんうん。
あれですよね。
そ
こ、9月30日に公開だそうです、
そうなんですね。ちょっと楽しみにしておこうか。それ
は。はい。ちょっとね、予告を見たばっかなので。
なるほど。
これを上げて。なんか今年はそのインディ・ジョーンズと、あと、そこそこ前で言ったミッション・インポッシブル。
ああ、そうですね。
続編ね。続編が出るよって言って。
そうみたいですね。
うちの子がすごい、
うん、
受験生なんですけど、そわそわしてますけど、どうしよう、どうしよう。
まあ、面白いからな、なんだかんだ言ってな。
ね、まあ、見てくれば見てくれば。ね、我慢する、見てくればって感じ、でしたけどね。
そうか。
うん、
楽しみだ、それは。
その映画の、写真の、ね、映画見ようかなっていう感じ。
なるほど。
あと、来週、まあ、ゲームのネタですけど、
うん、
ストリートファイターの新作が、
発
売されるよっていう。
そういうことか。
なるほど。やらないですか、ストリートファイター。
だからゲーム自体は全然、だってゲームのハード持ってないんだもん、何も。
ああ、そかそか、そうですよね。そう。
そう、だから全然ね、やったことないんですよね。
これがストリートファイター、今度バージョン6ですね。6。5もかなり長かったんだけどね。ようやく6が出るっていう。
あ、でも、Windows のノートでやると思えばできるんか。そうですね。そうか、そうか。その手があるか。
そうですね。PC でもできるので。まあ、PlayStation と Xbox と。出ますよっていう。ということで。これもちょうど体験版がね、週末かな、その、トライアルバージョンみたいなのが、リリースされてて、それを早速、やってみましたけど。
おー、どうですか？
全然叶わないですよ。好きな人がやっぱりやるので。
なるほどね。
使いも勝てなかったですね。
やり込まないとダメなんだ。
やり込まないと全然ダメですね。もう、叶わないですね。なんか世界にはこんな強いやつがいるんだっていう感じで。
なるほどね。
なんか昔のストリートファイターと違くて、なんかいろいろこうなんかゲージが溜まってくとひたすら出るみたいな、そういうのもあったりして、ちょっともう複雑なんですよね。
ああ、ゲームシステムはちょっと変わってるんだ。
ちょっと、そうそう。まあ、なんだろう、昇竜拳と波動拳は一緒なんですけど、あとなんか溜まってくと、もっと強いのが出るみたいな。やり込まないと分かんないっていう。
なるほど。
ちょっとやり込もうかな、みたいな。
そういうことなんですね。
やり込みたいな、っていうので。
ああ、そうか。
いろいろ。なんか、あれですよ、吉田沙織さんがコマーシャル出てて、それも話題になってましたね。
そういうことなんだ。そ
う
か。
来週、いよいよ来週なので。
なるほど。
今でも、全然、あれですか、もう、ゲーム配信とかも見ないわけですもんね、ゲームやらないから。
見ないっすね。
ね、私もあんま見ないんですけど、今、あれなんですか、コントローラーの十字キーないんですよ、知ってました、たくさん。
あ、そうなんですか？
で、なんか、私も最近してびっくりしたんですけど、コントローラーじゃなくて、ボタンでなんか操作するんですよ。本当ボタンで。
そうなんだ。
どうやって操作するんだろうと思いながら。そう、違うのかな、それ見たときだけかな。ちょっと衝撃的でしたね、十字キーがないので。
そうか、そうか、そうなんだ。
格闘ゲーム、ね、今、e スポーツ流行ってますけどね。
そうですよね。
そうそうそう、なんかもう本当に0コンマ0何秒争う戦いみたいな
んで。ですよね。
ねえ、どこでね、
そう。
下と戦い繰り出せるかっていうところで。
なるほど。
このせっかくの新作なんで、楽しみにしては。いるっていうところです。
そうですね。面白そうですね。それも。
ね、まあ、それも、ゼルダの伝説もね、やってみたいなと思いながら。
あれはスイッチだけじゃなくて。
あれはニンテンドーなのでスイッチだけですね。
あ、やっぱそうですよね。
で、スイッチ。でも相当売れたみたいですよ。
なんか、周りでもみんななんか、やってますみたいな。
あ、そうですか。もう何千万本も売れて。あれも、どうなんだろう。まあ、前作もちょびっと見ましたけど、そこ複雑なんですよね。
あ、そうなんだ。
なんか覚えられなくて、このゲームシステムが。なんかいろいろこう、森にから、なんだろう、木の実取って、それを焼いて食事するみたいな。アイテムがいっぱいありすぎてわかんないみたいな。
ああ、そういう感じなんだ。生活するっていう感じもあるん
だ。あ、そうそうそうそう。そうそう。まあ普通にやればできるのかもしれないですけど、なんかそういうのがすごく多くて、なんか覚えられない。ちょっとやらなきゃダメだなと思いながら。
なるほど、そうか。
そこら辺がね、やり込み度というか、もうすごいね、なんだろう。奥深さに関わるんでしょうけどね、ゲームに。ちょっと難しすぎます、最近のゲーム。私にとっては。
ああ、なんか、ゼルダの伝説ね、ネットで見かける話だと、なんだろう。とにかくね、広すぎて、時間がめちゃめちゃかかるっていう。簡単にもう何、終われないっていう。もう時間がいくらあっても足りないみたいなことを聞きますけど。
そうなんだ。ね、オープンワールドでね。
らしいですね。
ね、そうそう。そうどうなんだろうな、なんか、こう。でここまで時間かければいいのかもしれないですけど、すぐね、疲れちゃう、そのゲームやると。
まあ、仕事しながらはなかなかね、そこまで時間かけないですからね。なんかやっぱり
その少年の頃のなんかこう、一日中ゲームできるっていう体じゃなくなったなっていうのを、
それは大人には厳しいですね。
そう、日になんか、これも 衰えたのかなと思いながら寂しくなっちゃいますよね。子供とか見てるとよく長い時間ゲームしてられるなって、まあ、集中力がすごいなと。
ああ、まあそれもありますけどね、確かにね。
うん、1時間もやったらもう疲れちゃいますね。
なるほど。そう
そう。10分になっちゃいますね。そうそう。ストリートファイターの新作も、
うん、
勝てるように、
うん、
なんかね。なんか昔うまかったのに、ね、もう全然下手くそになっちゃってダメだな
そうか、
うん、ちょっと終わってみますここも。
そうですね、
はい、オンライン対戦と最後天竜コンクール、
うん、
畑さん大丈夫か、時間
ですよ、大丈夫ですよ、はい、
見ました今年の天竜。
いやー、全然。
全然
知らなかった。
私結構好きなんですけどね、これ毎年この時期に出る。
ああ、そう、
サラリーマン川柳。今ね、今年から名前が変わってさらっと一個、私の川柳コンクールってなったんですよ。
うん。
うん。で、サラリーマン川柳見て、うん、こう、ほっこりするんですけどね。
なるほど、確かに。ああ、本当に今っぽい感じっていう。
今っぽい感じ。あんま見ないですか、田中さん、この辺は。
うん、
サラリーマン川柳毎年出てるんですけど、
あ、ネットの記事に出てればパッと見、うん、目は通しますけど、そう、サイトまで行って見るとかちゃんとしないからな。
そうなんですね。
そう、
結構、うん、今年1位は、ね、また値上げ、うん、節約生活も値上げっていう
の、あ、最初の値上げは値を上げるの値上げ
だって、ね、そうそうそう、声かけてますよね。
あ、なるほど。
これ2位が私今年、今回私の中で1位でしたね。
あ、そうなんですか。
ヤクルト戦、探し疲れでよく寝れる。これ面白くないですかね。
あれってどうなったんですか、最近聞かなくなったんですけど。
いや、全然ないですよ、やっぱり。
やっぱ今でも手に入らないんだ、あれは。
今、うん、近くのイオンは全然。
ああ、
ね。毎回イオンに行くと見ますけどね。毎回売り切れの札が立ってますね。
そうなんだ。
入荷してないんじゃないかなと思うくらい。
僕も一時期気をつけてね、うん、売り場見てたりしたんですけど、うん、ないなぁと思いながら。
でもないですよね、探し疲れて、うん、よく寝れるくらい。探してるのかどうかもあれですけど、全然見ないですよね、ヤクルト戦。
ああ、じゃあ今でも品薄なんだ、そうなんだ。
そうなんですよ、だからその、ヤクルトレディからの、配達に、うん、のはあるらしいですけどね、配達すれば、ね、うん。手に入るらしいんですけど、うん、お店にはもう売ってないですよ、
ね。ああ、そういうことなんだ。な
るほど。その逆にね、これが今回1位だなとか言いなが
ら。なるほどね。
すいません、季節ネタなので。うん、ちゃんとそう、パスワードをつぶやきながら入れる父とかね。IT 系ですよね。
ああ、確かに。
面白いなと思いながら。この10位のね、うん、熱が出て初めて個室もらう父とか。よく考えるなと
本当にもう今だなって感じ
で、ね、
そうか。いや、これ過去のやつ見たらその時の当時のことをしのげて面白いかもしれないですね。
そうですよね、こう本当に流行語大賞に、
うん、
と同じ感じで、
うん、
やっぱり時代世相をね反映するので、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ね、これ見て、うん、トップ10見て、ね、
うん、
うん、これが今年は1位だなみたいなやってました。ネタでしたけど、
いい、面白いです。
はい、
うん、
そんな感じです今週
は。
は
い、
はい、ね、そうだね、あんまなんかネタが探しがちょっと
んいい
できなくて、なんか、うん、地元ネタも織り込みながら行きたかったんですけど、
ああ、また時屋のネタがなんかあったらまた探してみますけど。
そうですね、時屋、そうですね、時屋はそうそうそう、うん、あ、なんか、うん、やってちょいちょい出てきますよ、時屋の。
そうですね、まあ、うん、ね、運行開始近いでしょうしね。
そうそうそう、いよいよね、うん、近くなってきたので、うん、
そうですね、
うん、
うん、
そう、また載せます、その時は。
うん、また、じゃあ、ね、
はい、
うん、来月ぐらいに。
だですね、うん、来月ぐらい、月1で、
うん、できればそうですね。
そう、まあ、ね、そう、ベガさんとこう、こうね、ベガさん会と、私会と、
うんうん、
ちょいちょいと、
そうですね、ね、こうやってみんなが言ってくれるんで、鉄道に実況みたいに、こう、配信が、何、今年、初めてが6月、5月とか、そういうことになる。
そう、それでもあれじゃないですか、
うん、
私たまに見る、ポッドキャストランキング見るんですけど、たまに、
は
あ、そういうサイトがあるんですよ。
ああ、そうなんだ。
その順位を、なんか表示してくれるランキング、どのランキングか分かんないけど、
うん、
あれですよ、IT マイティも あって、
うん、
配信があるとちょっとこう順位が上がるんですよ。
あ、じゃあやっぱり一応ダウンロード数は見てるっていうことなのかな。
うんうん、ダウンロードはされてるんだなみたいな。
うんうん、もちろんまあね、ある程度
は
されてるんですけどね。
そうそう、あ、すげえと思いながら。
うんうん、これか。なるほど。
うん、
あ、一応 Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcast 全部一応見てるので、
あ、そうみたいですよね。
あ、なるほどね。
でこう配信があるとちょっとこうなって、
うん、
ずっとランキング外ですけど、
まあまあね、
あるときは、ね、50位とか上がってるみたいな。
そうなんだ。
うんうん、そういうのもあって、
うん、
うん、面白いなと見ながら。
そうですね。
ね、
うん、
私はその月1でネタを探して、
はい、
おしゃべりできたらなと思います。ま
ね、
はい。
タイムでね、
お願いします。
ね、いや、来月にでもまた
来月
に
で
もみたいでね。
先生、気をつけて。
はい、
気をつけて。
はい、行ってきます。はい、
行ってらっしゃいです。はい。はい、
じゃあということでお届けしました IT マイティでした。お届けしたのは太郎健と
お友達の龍でした。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。